テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。トークステーション第720回台だと思うんだけど、おはようございます、テクノでございますけれども、西暦2014年8月14日木曜日12時のね、お昼12時20分でございますけれど、コムケコ会第6回 ?7 回だよね、うん、ぐらいのもうね、別に回数とかいいやって感じですけど、ということでコムケコ会前回の続きです。ヒップ大切のパーキング、本当にパーキングしかないんだよね。パーキングとトイレ自販以上、誰が管理してんだよっていう感じのぐらい、誰もいないんですよね。はい、まあちょっと旅の音も多いお茶がなくなりましたんで、なごみの天然水、ナチュラルミネラルウォーター、非加熱か、食中毒だけ気をつけようっていうことで、いただきます。冷たくて美味しい。さて、じゃあ行きますか。こういうとこ長居しててもね、しょうがない。で、あとは携帯の充電が切れてきてるから、少しずつ充電をしていかないといけないわけだ。充電をできるかな。えい。あれ、一瞬反応した。あれ、これだと充電ならないのかな。なるって聞いたのに。えい。あれ、充電にならない。まあしょうがない。まあいいや、どっかで充電しましょう。コムケコまではとりあえず持ってほしいんだけどね。はい、じゃあ行きます。12時20分にスタートか。1時前にもう一回休憩入りたいけどね。じゃあ行きますか。じゃあ本線入るよ。またうるさくなるよ。よし、じゃあこっからスピード出てきます。ヒップジャンクション、ヒップって比べる布って書くんだね、うん、ヒップジャンクションまであと3キロでも、ヒップジャンクションでは止まらないからね。はーい、また一車線です。さて、路面濡れてる。音がもう、じゃあ行きましょうか。一車線の高速道路に合流するって結構きついよね。うん、互いに譲り合わないと、渋滞の時とか、まあ渋滞にならないっていうことを見込んで一車線にしてるんだろうけど、やっぱね、日本の道路ってすごいと思う。フィリピンに行った時に痛感したね、それ。あのね、なんていうの、フィリピン、あの、必ずしもそうとは思わないけど、なんか日本がその道路作るときとかって、すごくその交通量とかを計算して、あと信号とかね、信号の時間とかもさ、なんかこの前気づいたんだけど、僕が今勤務してる塾のうちの一つの近くにある交差点の信号の長さが変わったんだよね。すごくよく分かった。でそれによってすごくね、交通の流れっていうのが良くなったんですよ。でそういうところの改善とかをしていくと、まあ良くなるんだろうね。フィリピンとかはね、やばかった、うん、特に田舎の方が、うん、全然ね、考えてないように感じた。生意気だけど、これもなんか、これ生意気だけど、あとね、なんかわけわかんなくなるのが、 あの日本で言えば左折か、左折ってね別にどっちでもいいんだよね。
おお、門別どっち行けばいい。一旦ここ降りればいいのか。
門別北見、
ああなるほど。旭川門別道に入ります。
入っていいのかな。名寄方面ではないから多分門別に入っちゃっていいんだよね。多分これが父が言ってた多分っていうのは何も調べてないからなんだけど、あーまずいね。調べてくれよかったね。はい、あだからこっから無料になるよとか父親が言ってたわけだ。なるほどね。はいはいはい。いくらかかるんだ。札幌からヒップジャンクション料金所。うわー、こういう時 ECT の人たち、 ETC の人たち相当楽だね。札幌は3710円。3000、あー1万円札しかない。1万円、3710円。700もねえよ。210円でいい？そしたら500円玉で返してくれるでしょ。1万210円。でどうだ。よし、じゃあ来い。今日はなんかイベントあるね今回ね。はい、
1万と210円で。
はい、1万210円。6500円のお返しです。
ありがとうございます。
よーし、3000か。高速っちゅうのはまあ安かねえよなと。ゲーム買わないからいいんだけどさ、ゲーム買えちゃうぞっていう。でここまでの道のりに3000円分の価値があったかって話だよね。まあ3本分収録しましたけどっていう。4本5本ぐらいか。だから1本、テクノロジートークステーション1本500円くらいじゃない。1話500円、有料、高い。で有名人のメルマガでさえも1月700円とかな、500円とかさ。俺だけテクノロジートークステーションの音声1回500円みたいなね。ヒップ北の出口まで1キロ。あーここか。ここがその高速道路かどうか怪しいって言ってたやつか。確かに高速っぽい。でもっぽいだけだもん。あなんかね、高速の時より色が濃いかな。なんか標識の気のせい、まあ、気のせいだろうよ。なんかそう感じてしまうってだけなんだろうね。ヒップ北エンガルあたりで降りればいいんだよ確か。その辺もエンガルあたりっていうあたりがすごくこう曖昧なんだけど、いやーどうさね、携帯の充電がきつくなったらパソコン、あーパソコンにつなげばよかった今。そうすれば割と充電できたかもな。はい、やばい、スピードちょっと出過ぎてもないけど、まあ、出てるな。また片側一車線に戻ってしまうのか。あーなるなるなるなるなった。なりました。完全に今一車線に、一車線でどうにかなってしまうんだな。そんな感じで、さてこっからは高速道路のような道に入ってます。写真撮りたいね、この一車線。しかも一車線なのにガラガラっていう。まあ一車線で混むよりは全然いいけどね。ああでも対向車結構混んでるな。戻るとき結構きついかも。戻るとき、また来た道戻んのか。やだな結構。車間200メートルも空いてないな。 100ぐらいだな、今。100も空いてないな、今。80ぐらいだ。おー、前の車が遅い。あ、違う、前の車じゃない。2個前の車が遅いんだ。あー、でもガソリン、さっき満タンに入れたのに結構もう来てるな。走らせ方の問題？あー、ブレーキかけよかった。まあかけるよね、あんだけ車間短かったらそりゃそうだ。そこね、対比所、追い越し車線2キロ先。さて、もう全く知らないぞ。若さんに電話しようかな。若さん、小向け子どこって。本当に電話してるかもしれませんけどね。水仙ブリッジ、水仙橋。わあ、もう完全に田舎だ。なんか温室がある、ビニールハウスか。愛別町、あ、愛別町、確かあの感謝祭2012で、あの若さんがなんだっけ、都道府県、北海道内の、じゃあ市町村だ、北海道内の市町村を、全て覚えるっていうよくわかんないやつをやった時に、そうだ、愛別町ってあの一番上だか2番目だかにあるから、すごくこれは覚えましたとか言って言ってたのを覚えてる。若さんの生放送企画はね、結構面白いんだよね。その感謝祭2011の時は確か AKB48 を48人全員っていう、確か48人以上いた時なんだけど、その AKB48 全員をフルネームで言えるようにするっていうやつだったんですよね。なかなか企画としては面白かったよね。わー、やっぱりこう前の車、2番目の車が遅かったんだ。あ、おじいさんだしね。おじいさんよく高速乗ったね、青いかっこいい車で。まあそういうわけで、何の話してたか忘れちゃった。おじいちゃんに話持ってかれちゃった。はい、あ、愛別町の話か。だから俺もさ、今度あの12月にまた生放送やる予定なんだけど、何をやるかっていうところで今すごい悩んでんだよね。愛別の出口まであと 500m、ちょっとスピード上げようか。普通車線から俺を追い抜こうとしてる。俺そんな遅いか。遅くないよ。追い越し車線の俺を追い越すために普通車線に戻る車がいる。そんなか。ああ、ちょっと怖いな。俺ちょっと中入ろう。普通車線に入ろう。ちょっと怖い。ああ、追い越し車線結構突っかえてた。うわ、ごめんなさいだわ。あ、と思ったら意外と抜かないの。俺の後ろ入っちゃった。いや、その感じよくわかんないんだよね。ああ、なるほどね。片側1車線になるんだ。でも、さっきさ、前回か。もうさっきなのか前回なのかもう全くわかんないんだけど。田舎で暮らすのと都会で暮らすのとどっちがいいみたいな話をしたときに、なんか札幌みたいな中途半端なところの方がいいのかなって思ったんだけど、田舎で生きるって結構しんどいなと思って。父の実家、旭川付近にあるところ、農家なんですよね。近くには牛で、その、酪農やってるっていう人もいるんですけど、うちは完全なる農業で、米とか、あと野菜もちょっと売ってんだったっけな、でっていう感じで、そういう飯の食い方してるんですよね。なかなかしんどいよなーって思って、若い時からそういうことやってるんだったらいいんだけど、田植えもしたことないし、稲刈る時の手伝いとかもなんか大学生になったらやりますみたいな、ね、時間できて大学生になったらやりますみたいな話をしてたんだけど、結局さ、俺海外行ったりとか、1年生の時はサークルの大会で忙しく、 2年生3年生の時は海外の研修と塾のアルバイトで忙しく、4年生は教員採用試験でこの時期まで完全に忙しかったから、なかなか手伝いに来れなかったんだよね。あと車なかったしね。あのね、車なしで俺の父の実家まで行くのって結構きついんだよね。その JR の駅からバスで近くまで行って、でそこからもうバスも何も通ってないからタクシーで行ったとしたら異常に金かかるし、でじいさんばあさんでしょ、でおばあさんがね、もう俺の名前をね思い出してくれないんだよね。顔を見ても俺のこと認識してくれないし、で今祖父が自力で立てなくなっちゃって今入院してるんですよね。まあ、だから今回は2泊3日なんですよね。1泊、普段だったら1泊2日ですぐ帰るんですけど、あーめっちゃ遅い、めっちゃ遅い。今車の速さ60キロ、じゃあ50キロ台だ。おお普通。アイベストンネル、ラジオ通るよってわざわざ書いたってことは相当長いぞ。今12時35分、で今12時35分で出るのがいつになるかだね。この何キロ今スピード、60キロ、あーもう車間が相当狭いな。これ札幌市内の創生トンネル張りだよこれ。朝、これさ、テクノロジートークステーションで普段まだ言ってなかったと思うんだけど、ツイキャスでも言ってないと思うな。俺教員採用試験をね、遅刻しそうになったんだよね。面接がさ、朝9時からの一発目だったんですよ。で、地下鉄とか、乗ってもよかったんだけど、まあ、有料の駐車場に停めて、車で行こうと。いうことにして行ったんですよね。したら試験がね金土だったんだよね。で金曜日ってもう普通の平日だから出勤時間と鈍化ぶりして、まあ中心部、札幌中心部で渋滞にあって、やばい遅れるとか言って、だ面接始まる10分前ぐらいに汗だくになって到着したんだけど、でそのおかげで全く緊張しなかったよね。なんかそれどころじゃねえみたいな感じになっちゃって、まあ試験会場に早く着いた方がね逆に緊張してたのかもしれませんからね。まあ結果封を開けてみないと分かんないんだけどさ、なんかそういうトラウマを思い出すな。トンネルの中で渋滞に陥ったんだよね。トンネルの中だとさ外の様子が見えないからなんか余計に不安だったな。だから皆さん、公共交通機関を使えるときは公共交通機関を積極的に使いましょう。結構ね、そう渋滞を予想しとかないと辛いと思う。なんか今もそうだけどね、小向港に今向かってる最中、うわ後ろ近い近い近い近い近い近い。後ろ車間が近いときにそれを防ぐための方法の一つは、俺もこれ一つテクニックとして覚えたの。自動車学校で皆さん習ったと思う。二段ブレーキ踏めって。一回、二回って、三回ギューっていう風に踏めと。あれね、普通の人たちはあんまやってないんですよ。あれやるとね、後ろの車ビビってね、結構止まりますよ、ちゃんと。車間近すぎるとき俺結構連続ブレーキやります。危ないんだよね。危ないし怖いんだよね。そうだから逆もしかりで、前の車が2段ブレーキ踏んだらこっちもびっくりするもん。そうで、その時にいや急ブレーキかけんなやって、急ブレーキじゃないしね、そう車間が近かった後ろにいる方が悪いって思うから、お、2車線になった、追い越すぞ。追い越せるのかな、追い越そうか。あ、後ろが追い越してくれそうだな。お、前の軽自動車まで追い越し車線に入っちゃった。そんなことしなくていいのに。あ、俺の車より速い、マジで。
マジか、俺より圧倒的に速いの。おお、前見てないから今なんかぶつかりそうになってた。エンガルで降りればいいの？なんかエンガルで降りればなんとかなるみたいな話をさっき見たんだけど、愛山上川、上川か、そこまで来たか。え、まだそこか。逆に、紋別、いやいや、なんか雨降ってそう。そして片側一車線になって今超渋滞っぽい、渋滞じゃないけど、まあ70キロ出てるから大丈夫か。なんだこれ、舞茸橋。なんかいろんな名前の橋があるね。橋に関する歌書くか、歌詞、なかなかね。ちょっと待って、結構来てるよ。ほほ、この高速道路じゃない高速道路っぽい道、こういう道のことなんていうの。桃田橋、橋ばっかり。橋一個一個に名前があるっていいね。まあ、そういうもんなんだろうけど、あのカナダに行った時にどんな道にも名前があるっていうの聞いて感動したんだよね。そのなんじゃらストリートとか、なんじゃらアベニューとか、すごい良かった。おー、石狩川、ここ石狩川なんだ。ほー、ここまで流れてきてる。でかいでかい。なんか川の最初って見たくない？川の最後とか、海にどういう流れで行き着くかとか。おー、結構車来てるね。今60キロか。60キロなんて割と速いと思うんだけど、めちゃくちゃ遅いと思う今。あー、高速道路の速さに目が慣れちゃったんだね。さて、まあ、皆様にとってはもうただの雑音にしか聞こえない今回の放送ですけど、やばい、雨雲がもう来てる。これコム結構アウトなんじゃないの？雨だったとかじゃ笑えないよね。ガソリン代とかも結構かかってるし、高速代とか込み込みだったら結構お金かかってるよ今回の旅は。高速とガソリンと、まあただ小向湖までまっすぐ迎える、その行くことができるっていうのは、それに金かけるだけの価値はあるかもしれないけど、その JR とかで行くよりね、全然いいと思う。近い近い近い近い、後ろ近い。さてと、なんか違う話をするだけのなんか時間の余裕もあるな。なんかね、俺が新しく企画をしたいと思っているものに関して若干話すかな。話していくうちに自分の意見がまとまるっていうのあるからね。あのね、テクノロ実験室っていう名前を今ね、もうほぼね1年ぐらい前から思いついていて、結局やってないっていうだけなんですよね。で、テクノロ実験室、ほんとはテクノラボっていう、その実験室っぽい名前でもよかったんだけど、テクノロ実験室ということで、もう、テクノロ実験室のテーマソングまでもう作曲し終えてるんですよ。だからもう、あとやるだけなんですけど、それを、テクノロジートークステーションのコーナーとしてやるのか、新しいポッドキャスティング番組としてやるのかっていうところで今ちょっと悩んでて、まあ、予定では、テクノロジートークステーションの一つのコーナーとしてやってって、でカテゴリーで分けてこっかなと。だから両方で配信できるように、テクノロジートークステーションの RSS で購読してる方にも届くようになるし、テクノロジー研室に興味があるっていう人はテクノロジー研室の 言えないね、テクノロジー検出の RSS で配信するっていう感じにしよっかなと今思ってて、で何やるかっていうと、まあこの前テクノ、ね、なんだっけ、テクノプチ、もう自分で番組名が言えない、プチの方で、あの人生とは壮大な実験だみたいな話をしたっていう、あの岡田敏夫さんだったっけな、の話があったじゃない。その人生とは壮大な実験なんだっていう話聞いた時にものすごい腑に落ちたんだよね。で、あのそれでテキストブログの1個でもう完全にもう終わってるけど、1日1個初体験をするっていうのあったじゃない。あれと同じで、なんかこう実験したいんだよね。例えば今やりたいもののリストの中では、新書で、新書かなんかな、あのハウツー本で、大学1年生の時に出会った本で、朝4時起きで全てがうまく回り出すっていう本を読んだ時に、まあ実践したんですよ、本当にちょっとの間だけですけど、朝4時起きをやった時に本当になんか全てがうまく回り出した気がしたんだよね。なんか TOEIC の点数が上がったりとか、勉強めちゃくちゃはかどったりとか、遊びの面でもアニメめっちゃ見れて、だからなんかね、あの遊びも勉強もめちゃくちゃ充実してたんですよね、あの時。それをその本当に朝早起きをすると全てがうまく回り出すのかどうかの実験とかさ、かそういう自分の体使った実験をやってみたいなと思ってて、どうでしょうか、テクノロジー検出で実験結果を報告するっていう。あとね、俺ね、おー、早い、ぶっ飛ばしすぎだろ、ターボ使ったね、すげえ、あー、ぶっ飛ばす、俺ビビった、あー、やばい、片側一車線になる、なる前にちょっと、追い抜いちゃおう。でいつも生きていたい感じになっちゃった。もう完全に知らないな。地名が全く分かんないこの辺。どうですか、テクノロ実験室。テクノロ実験室は割とありな気がするんだよね。ただね、あの一つのテーマを継続してやれるじゃない。朝4時起きで全てがうまく回り出すだったら。朝4時起きをすることで、その全てがうまく回るの、全てそのうまく回り出すの、うまくっていうところの定義もつけて、その朝4時起きをすることでどういうことが具体的にうまく回るのかっていうところ、その体力だったり仕事面だったり体調だったり勉強面だったり、自分の勉強だったりっていうのがどれぐらいうまく回るのか、あと趣味、ゲームとかアニメとか、まあ、今あんまやってないけど、あと作曲とかさ、朝の時間っていうのはすごい濃密だっていうから、それを本当に濃密に使うことができるのかどうかっていうのを自分の体で試してみたい。なんかそれを実験っていう体で誰かに伝えるっていう手段を使ってやってみたいなって思う。テクノロ実験室、とりあえず一つのテーマはそれだね。で他にもまだあって、ギターを上手くなりたいんだ。でギターのアルペジオで、その平井堅さんの思いが重なるその前にの前奏、あの強く手を握ろうのその後のでギターソロのところ、あれワンフレーズなんだけど、あれめちゃくちゃかっこいいなと思って、そういう風にギターを上手に弾けるための、なんていうの、俺の成長日記みたいな感じになるけど、とかあとなんだろうね、テクノロ実験室、人生の中で実験したいもの何かっていうこと全般、あと調べたいこと全般、自主的にタンポポを育てることができるのかみたいなさ、なんだそれとかあるんじゃないかな。なんかいろいろさ、あの世の中で 一般的にそうだよって言われてることを自分の手で証明してみたい。なんか英語の勉強とかもほら音読をすると喋れるようになるよ、本当かねっていうところを、まあ確かに言語学の世界での研究とかでも、まあその一般則としてっていうのはあるんだけど、そうじゃなくって自分の手で確かに毎日何時間音読することによって成果が出ますよ、あるいは出ませんよみたいなやつをやりたい、うん、とか、なんか部屋を片付けるとなんか良くなるよとかさ、あとはあれかな、前テレビ番組でやってたんだよな、毎日自分の顔を写真撮るんだって。でそれを10年間20年間30年間でずっと続けるんだって。でそれでその自分の顔の変化とか年を取るとかっていう感じをずっとやり続けたっていう海外の人がいて、あーそれ面白いなって、俺の顔でやってみたいなって思ったんだよね。なんか壮大な実験じゃない、人生の中の。ハゲるとかもさ、なんか徐々にハゲていく感じがさ、しかも1年間毎日写真続けて365日でしょ。でそれがね、2年3年4年5年って積み重なっていったらすごいことになるよね。それがすごい楽しみ。うん、いや本当はね、そのネタが思いついたのが高校生の時だったんだよね。高校生の時にそういうテレビ番組見て、あやってみたいって思っただけだったんだよね。だから今ね、その思いついてやらなかったことっていうのがすごい後悔してるわけだから、やろうと思うわけね。ただやるんだったらカメラも統一したいし、うん、だからちゃんとしたカメラでやりたい。あとはなんだろう、体、よく中年太りとか言うじゃない。でいつあたりから中年太りしだしたのかとかもやりたいのね。いずれ中年太りするとしたらね。だから毎日パンツ一丁の自分の体を写真撮って、でそれを1年間365日ずっと継続するっていう、で、将来年取るまでのプロセスを追ってみるっていう壮大な実験。すごいね、人生かかってるね。まあ正直言うとさ、テクノロジートークステーションも結構壮大な実験だよね。中学生の時に初めてグローバルスタイルっていうゲームを作った、ゲームサークルでボイスブログ始めたのが中学校の卒業式の3日ぐらい前なんだよね。だ中学生の時の俺の声と今の声って全然違うんだっていうことが分かったんだよね。でそれがなんか5年後10年後まで続いてた時に、多分なんかすごいなって思うんじゃないのかな。俺はすでにすごいなって思ってるんだよね。だから中学生の時って俺卒業式が俺の誕生日の前日だったから14歳か、14歳の時の俺の声、俺今22だよ、22歳で当時14歳の俺の声だから、約8年弱ぐらい前の自分の声と今の声が違う。もちろん中3だったからすでに声変わりは終わってたんだけど、全然やっぱ違うなって感じがして、なんかそういうのってあるじゃない。福山雅治さんの古いラジオとか、伊集院光さんの古いラジオとか、あのラジオのね、深夜のバカ力の昔の放送を聞いてると、伊集院さんも福山さんも全然声が違うんだよね。それ見てすげえなーと思ったんだよね。なんか大人になっても声って変わるんだ、トークの質とかも変わるんだと思って、なかなか感慨深かった。だからこのテクノロジートークステーション自体が割と壮大な実験感があるんだよね。あとは作曲もそうだよね。なんか昔作ってた曲と今作ってる曲で全然感覚が違ったりとか、使ってる言葉の語彙が違ったりとか、ね、あると思うから、まあ、要は 何事も記録なんだろうね。うん、なんかそういう壮大な実験っぽいことが このザ・ケックっていうでっかいウェブサイト、でっかくないんだけど、このウェブサイトの中でやることができたらなっていうふうに思う。別に論文にまとめるわけでも、そんななんか素晴らしいことやるわけでもなくって、なんか自分の中で、あ、これ面白そう、やってみたいっていうものをとりあえず手つけてみる。うん。だから途中でダメになっちゃっても、まあしょうがないっちゃしょうがないんだよね。だから若さんがやってたワカペディアってめっちゃ面白いなって思ったの。あのワカペディアって何かっていうと、あのカラーデイズって若さんのポッドキャスティング番組の中、ポッドキャストっていうか、あのポータルの中でやってる若さんに関係するワード。だからあのケクノ太郎っていうページあるんですよ。で、俺が何者かっていうのがワカペディアの中に、多分俺がこの番組の中で語ってるよりも若干詳しく語られておりますけど、まあ、ぜひあの見てほしいんだけど、なんかワカペディアになっちゃうとあれ一般公開だから難しいんだけどさ、俺の人生の中で出会ってきた人物だったり出来事だったりを、なんか自分非公開ペディアみたいな感じでまとめてみたら、なんか懐かしいって思うのかなって思って、って思いました。わー、トンネル入ったんだけどさ、結構混んでるな。しかしさ、偽物の高速道路に入ってから休憩がない。さっきヒップ大切っていうところでお休み取ってから一切休憩がない。だからもう30分以上収録してるでしょ。休憩入る兆しが一切ないんだよね。まずいな。1時間入るか。そしてトンネルが長い。あとね、疲れてきた。トークが疲れてきた。ちょっと一旦休憩入ろっかな。もう結構来てるんだよな。ツイキャスだったらあんまり放送事故怖くないんだけど、ポッドキャスト、しかも今雑音入ってるでしょ、結構怖いんだよな。後で自分で聞いた時に間が空きすぎてるとかって結構あるのね。あれ、こんなに間を空けてるつもりなかったのにって感じでめちゃくちゃ間が空いてたりとかっていうのがよくあるの。で、今回みたいに雑音がめちゃくちゃ入ってると、ちょっとした雑音でも結構な雑音なんだよね。うん。で、朝9時からほぼノンストップで喋ってるでしょ。朝9時からだから授業で言うと1時間目から3時間目までノンストップで授業やってる感じ。結構疲れるよ、教育実習の時。でもね、授業はノンストップで喋ったりしないから、途中で生徒に問題解かせたり生徒に発言させたりとかするから、授業の方が疲れるよ。あ、疲れない。ポッドキャストの方が疲れます。こんなこと言うようになったんだ。まだ20代前半ですけどね。ポッドキャストで疲れるなんて、そんなこと今まで一切なかったからね。悪い癖を直すっていう一つの目的はあるんです。とかとか言わないっていうのはね、結構僕のポッドキャスト人生の中では大きな目的というか目標なんですけど、難しいよね。授業とかでさ、高校大学の時に先生が喋るとかとか、だからそういう言葉の間みたいなところにすごく一瞬気になるっていう時あるじゃないですか。あ、浮島まであと2キロ。浮島ってなんだよ。またトンネルだし。なんか自分が生徒だった時って、こう先生で語尾にねってつけたんですよね、みたいな感じでねってつけるんですね、みたいな感じねってつける癖のある先生がいて、その人のねの授業中ねって何回言うんだろうみたいな風に回数数える遊びとかが流行っちゃったりとかして、やだなーって思って、だから癖をなくしたい。まあ味になるんだろうけど、とかはやめたいな。すごい耳に残るよね。アナウンサーとかの人たちでもさ、はやめようとかさ、はやめようとかさ、結構あるじゃない。 そういうのをなんか無意識にというか、まあ、意識だけしながら減らしていくことができれば話し手としては結構ありかなって思います。やっぱ癖ってあるよね。って言わないと最初一歩目が切り出せないみたいな悪い癖なんです、それって。でもテレビで芸能人とかなんかこうホンマデッカ TV とか見てて評論家の人たちでもっていう風に言う癖がある人とあえて頑張って言わないようにしてる人の違いってなんとなくわかる。だからそういうところなんとか直していきたいな。浮島と滝の上、浮島滝の上の出口があと2キロ、あ、じゃああと 500m かもう出れる。でも浮島は俺の目的じゃない。あー疲れた。まもなく1時です。あ、てかもう1時だわ。はい、1時です。午後1時になりました。西暦2014年8月14日、午後1時。地味に気になる甲子園、南北海道代表東海第4高校と九州どこだったっけね、何っけ、九州国際大付属との試合だったな。東海第4はね、練習試合やったな、中学校の時も高校の時も。東海大4というとね、なんかバスケットボールとあとなんだろう、吹奏楽は強いよね。野球のイメージではなかったんだよね。まあ東海大4強くなってよかったよね、ほんとね。あ、ライトつけっぱだった。いやー休憩がない、休憩がないよ。長いね、北海道は。でっかい道だ、ほんと。ガソリン代も結構かかるね、これ。あ、ね、何の話してたんだっけ。でテクノロ実験室から話が広がってったんだよね。だからテクノロジートークステーション、プチ、実験室で、あと一応高校英文法。あれさ、もうちょっと とりあえず細く長く続けてはいきたいんだけどね、なかなか、時間は取れるんだろうけどね、こうやりたいって思わないんだよ最近。なんか普通の教え方なんだろうけどね、なんかそれを俺がやることに意味があるのかっていうところなんだよね。なんかテクノ的な要素を一個入れればいいのかな。その例えばテクノプチみたいに1分で解説するとか、英文法の素朴な疑問を、1分ないし30秒だね、30秒で解説するっていう。三単元の S とか、そのエブリワン、ハローエブリワンのエブリワンってあれ単数扱いじゃないですか。なんで単数扱いなのかみたいな疑問を解決させる。そういう番組になっちゃってもまあいいよね。高校英文法じゃないけど、ただまあ each とか every とかってさ、単数扱いされるので、そういうやつのなんかちょっとうんちくじゃないけど、なんか素朴な疑問だったりちょっとした知識っていうのを教えていく番組になったらいいな。だからテクノロジー高校英文法プチみたいな、なんか文法プチみたいな番組になるとまたいいかもしれない。まあ、やっていくうちに自分でもなんか英文法の謎とかを説明するスキルが高まったりとかするかもしれないから、そういう意味で自分の能力伸ばす意味でもやっていきたいよねと思います。テクノロジートークステーションはとりあえずこのなあなあな感じを受け入れてくれてるリスナーさんはちゃんと聞いてくれてると思うから、テクノロジートークステーションに関してはなんかそのよりしっかりとした番組のスタイルと、そのいかに楽しいネタ持ってくのかってところが大事だから、そのね、その編集するのが大事とかではないと俺は思うから。いや、あった方が盛り上がるんだ、盛り上がるんだけど、トンネル長い長い長い長い、もう 耳が来るね。まあそんな話で。でもね、ケクノプチはやって正解だったよ。うん。なんか今更だけど。うん。なんかとか言って、あの半年ぐらいお休みしてたけど、ケクノプチに関してはやって正解だったと俺は思う。うん。あれを、なんかもうちょっと中身絞って、なんか例えば自己啓発系の一言、例えば、なんだ、マーフィーの言葉とかを、なんか俺が解説するようなものとか、なんかね、それこそさっきの高校英文法プチみたいなことがやれればもうちょっと楽しいだろうなとは思うんだけど、トンネル長い、まだトンネル長いぞ、トンネルもうなんか頭がパーンとなってくる、タイムマシンみたいな。いやー結構来てんな。しかも休憩所が一切ない。一旦運転中だけど切るかな。別に停止ボタンを押せばいいだけだから。停止ボタンを押してちょっと数十分休憩してっていう感じにしよっかな。ちょっと今トンネルなんで、トンネル抜けてからで、あと車車間が空いたら、ね、今ね前の車がめっちゃ近いんだよね。だから前の車ブレーキかけてるうちによそ見して停止ボタンを押してたら、なんかその時点で俺の命はなくなってしまう気がするから。さあトンネル終わった。ただいま1時5分です。片側2車線になったらにしよう。奥白滝、道の駅白滝まであと2キロ。あ、じゃあ道の駅で止まるわ。もうちょっとだけお付き合いよろしく。ここに道の駅あるんだ、行けるね。うわー、もう家もない、山と山。まあ長いトンネルの跡だからね、そりゃそうなんだけどさ、全く建物が見えない。どこもかしこも山山山。道の駅白滝まであと1キロ。白滝っていう名前の場所があるっていうことをまず知らなかったな。ちょっとなんかおにぎりみたいな軽食だけ、なんかね、がっつり食べるとね、やっぱ眠くなるから、なんかパクパクとなんか軽くいけるものだけ食べておこうかなと思います。じゃあ、お、あったあった、パーキングエリアあった。じゃあ道の駅白滝に入りますよ。おーい、はい、入りました。はい、カーブ。あ、このスピードが一気に落ちる感じだよね。なんでカーブになってるかって、多分スピードを落とさせるためにわざとっていう感じなんだろうね。物理的に曲がらないと、あ、じゃあスピード落とさないと曲がれないぐらいの急カーブを作ってんだろうね。対面通行、カーブあり速度注意。うわ、今40キロか、超遅い。めっちゃ遅く感じる。道の駅白滝に着きました。さて、北大雪スキー場とかどこよ、知らねえし。うわー、車結構あんな。札幌ナンバーめっちゃあるね。まあ、北海道だったらどこ行っても札幌ナンバーなんてあるんだけどさ。なんかよし、止めます。よし、はい、じゃあ今回どれぐらい、49分か、めっちゃ撮ったね。はい、じゃあこれでテクノロジートークステーション今回は以上でございます。キョウスケお疲れ様でした。本当にご視聴ありがとうございました。